も宮地です。ミュンヘンから帰ってきて初のというまあ盛り上げるほどじゃないけど、ミュンヘンから帰ってきてから、初めての隅田までございます。そう、前回からの収録場所が変わりまして、有楽町の日本放送さんでこれまで撮っていたところから、フジテレビの本社内で撮るということになって、前回が会社の中の地下にあるリハ室というね、リハーサル室っていうところで、もうバカ広いとこだったんですけど、今日はとある会議室の一室で、前よりはちょっとコンパクトに、はい撮っております。なんかやっぱ慣れないですねなんかなんだろう、こう特別感あんまないから、なんだこうモードになかなかまだ入り慣れないっていうか不思議な感じがします。まあ会社内ですね。というわけで、前回がミュンヘンでの収録だったんですけれども、もう自分でも喋った記憶があんまりないぐらいに結構ドタバタした中で撮ったので、ちょっと改めてこぼれ話とかねしようかなと思って、行きは前回話したように30時間かけてバンコク乗り換えで行って、なんと帰りも30時間かけて全く同じルートで帰りましてね、行きが9時間乗り換えで、帰りが8時間乗り換えで、さすがにちょっと申し訳ないなと思いつつ、トランジットそこら辺でこうゴロッとするわけにも一応行かないので、入国しなくても泊まれる空港の敷地内にあるトランジットホテルっていうところに部屋を一室取ってもらって、もうずっと寝てました、バンコクで。帰りはもうやっぱなんていうの、海外行くときって西に行くのは比較的体楽なんだけど、東に戻ってくるの結構大変なんですよね。でミュンヘンは8時間時差があるんで、ちょうど向こうのミュンヘンの朝が、日本の夕方ぐらいだから、こう昼夜完全逆転しちゃうんですよ。だから帰ってきてもしばらくは時差ボケみたいな感じで、あまり夜も眠れずという感じだったんですけれど、はい、まあ改めてドイツいろいろもう取材も充実して、記憶がないくらいに仕事的な意味で楽しんで帰ってきたんですけれど、そうね、話せなかった話で言うと、なんだろうな、メールも来てたんですけど、ドイツのミュンヘンって特にビールの街で、ミュンヘンの中でもすごく有名なビアホールがいくつかあるんですよ。でその中でも多分一番観光客が好くビアホールがあって、ホフブロイハウスっていうんですけど、そこにもちゃんと行ってビール飲んできました。確かね、ミュンヘンで収録した4日目の収録分はホフブルイハウス帰りだった気がする。なんかビール飲んでちょっとほろ酔いって言ってましたよね。ね、言ってましたよね。そう、ホフブロイハウスで飲んで、2軒目もはしごして、女性の上司と一緒にビールを飲んでそう帰ってきた後を撮ったやつだったんですけど、そのホフブロイハウスっていうのはすごい面白いビアホールで、かなり歴史が何年からだったか忘れたわけど、過去にはそのヒトラーが集会に使ったようなこう歴史とかもあって、歴史が長いところで、で3階建てだったかな、でも1階部分が予約なしでも一応入れる、いわゆるザ・ビアホールみたいな感じで開けた空間になってて、1階だけでも500人ぐらい入れるんだったかな確かっていう場所なんですけど、そこのシステムがすごく面白いんですよ。バーってこう開けた場所で、まずお客さんは自分が座れるところを自分で探さなきゃいけないです。お店に入って特にこう案内されるわけじゃなくて、ここ座ってください、もう空いてるところにすかさず座るっていうところがまず大事で、その後座ってからもなんかね、そのエリアを担当してる店員さんみたいなのがいて、誰にでも注文ができるわけじゃないんですよ、店員さんの。だからこう一応席に座って注文しようと思って、すいませんって声かけるんだけど、いや僕担当じゃないからって断られるっていうこと何回かあって、そう 多分ね、観光客の方は事前にルールを調べていく方が多いと思うんですけど、全く調べていかなかったから、そのシステムが分かんなかった。だから呼んでもノーみたいな感じで言われて、え、なんでみたいな、忙しすぎるから頼めないってこととかと思って調べて初めて分かったわけ。だどうやらこのテーブルを担当してる店員さんが来るまで待たなきゃいけないってことなんだっていう。でも誰が担当してるか分かんないんですよ。でそれをこうじーっと周りを見て、この辺りのエリアのテーブルを担当してる店員さんを見つけるっていう作業から始める。で、あのたまたま隣に座ってるスイスから来たという老夫婦のペアの人たちがいて、その人たちがこう注文するタイミングで、私たちもその自分たちのテーブル担当のお兄さんが分かったので、もうすかさずこう注文してっていう感じで注文したんですけど、なかなか日本じゃねないですよね。お客様は神様っていう、何よりあの店員さん、お客様を大事にするみたいなことじゃなくて、こっちのペースで仕事してんだからお前らが合わせろみたいな感じだ。もう本当にあの目合ってもスンってされるみたいなのも何回もあったし、その自分たちのテーブル担当してるお兄さんからも今じゃないみたいなノーみたいな感じで、あの目であの断られるみたいなことも何回かあってからのこう注文にやっと至ることができて、ビールにありつけて、ソーセージにありつけてっていう感じだったんですけど、そう、すごく面白かったな。で、他のねテーブルの人たちも、みんながみんな分かってる人たちばっかりじゃなくて、ほぼほぼ観光客なんで、みんなこうそわそわしてる。で、みんな同じようにこういなされて、あの注文をしてるんですけど、やっとこう自分たちのビールが来て、でソーセージ食べてって。なんかさ、ドイツの料理ってあんまりあの楽しむ時間はなかったんですけど、全部こう酸っぱいというか、ポテトサラダって出てきたものもマッシュポテトにこう酢をかけただけのものだし、ソーセージもあのマスタードと食べるし、マスタードも酸っぱいじゃないですか、まあ、辛いというか酸っぱいというか。でザワークラウトっていうあのキャベツの漬物も酸っぱいし、こう全部酸っぱくて、でなんならシュニッツェルとか、あのシュニッツェルってあの豚のカツレツみたいな薄いカツレツなんですけども、レモンかけて食べるからそれも酸っぱいし、でもうなんか全部酸っぱいわけ。美味しいんだけど、なんか全部酸っぱすぎて頭がキーンってするみたいな。なんでなんだろうあれ。一応昔のから続く食生活で、なんか食物をこう保存するっていうことが残ってんのかなみたいな。ね、酢ってこう防腐作用とかあるじゃないですか、そういうのが残ってるのかなと思って食べてたんですけど、なんか全部酸っぱかったなっていうイメージで、そのホフブロイハウス夜行って、翌日最終日朝中継終わって、もう全部終わったっていう流れで来るみんなで朝ごはん食べに行ったんですけど、あっちってこう白いソーセージを朝ごはん食べるんですよ。でしかも白いソーセージのその皮がすごく薄くて、皮は食べずに中身だけこうナイフで切って食べるみたいな。でその白いソーセージをお湯に浸かった状態出てくるんですけど、その白いソーセージもマスタードにつけて食べる。でもそのマスタード酸っぱいマスタードじゃなくて、なんか甘いマスタードで、なんか変な食文変なとかって言っちゃうとあれだけど日本にはない食文化だなとか思いつつ、あなんか面白かったですね。ドイツ初めて行ったんでね。そのさっきのホフブロイハウスの話に戻ると、その店員さんにね、いろいろ持ってきてもらって、なんとかこう食べ物をやりつけて、じゃあ帰るってなった時に、どうやってお会計するかっていうと、もちろん伝票とかないわけですよ。だからもう一回こう何回かこうアイコンタクトして、目が合ったタイミングでこうチェックっていうジェスチャーで、うんうんってこう頷いて受け止めてもらえたら、次に店員さんが、店員さんの自分のタイミングで来た時に一緒にこうレジに行って、まあ、そこでいろいろお会計をするっていう、そういうシステムなんですけど、伝票がないからさ、本当に覚えてんのかと思うじゃないですか。ちゃんと覚えてたんですよ、すごいことに。で私たちが注文したものをこうパッパッパって打ち込んで、これ合ってるって聞かれて、全然ちゃんと合ってるから合ってるよって言ってお会計したんですけど、いやすごいからびっくりして、これ本当に全部覚えてんの、何テーブルも担当してるけど全部覚えてんのって聞いたら、いやもう当たり前だろって、当たり前かのように言われ、そう すごかったっていう話です。なんか調子出ないな、なんかなんだろう、すごい全然うまく喋れないんだけど、会議室だとここ会議するとこだからさ、なんか変なんだけどあとなんかみんなに見られてる感じで喋るのがすっごいやりづらいんだけど前から見られてる、いやでも違うんだよ、サブにいるじゃないですか、宅にいるのとこうみんなから見られながら喋ってるの全然違うから、すっごいやりづらいな、なんか後ろにいてほしいなと思ったあんまり見ないでくれと思ったっていうのは置いといて、まあそういう感じのドイツ出張を終えて帰ってきましたよという話でした。はい、じゃあ始めていきますか。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、会議室だからね、いろんな人が通ったりとかして、夜でもうちの会社関係なく会議をやってますもんでね、なんかいろんな人にこう気を取られながらやるしかないんですけど、メールを読んでいきたいと思います。ラジオネーム沖縄そばさん、宮地さんこんにちは、いつも楽しませてもらっています。恥ずかしながら先日初めて一棟を拝見しました。ちょうどミュンヘンで取材をされておりました。差し支えなければ番組内で着用されていた紺色のコートについて詳しくお伺いできないでしょうか先月に母親の誕生日と両親の結婚記念日があり、まだ何もプレゼントできていないので参考にさせていただければと思います、ということで、ユニクロですでも今売ってないと思うな。一応その取材用のコートっていうか、まあダウンコートにしてて、全くロゴがついてないんで、他のアウトドアブランドとかとしっかりね胸元についてたりするから、何にもついてないって探してて、結果ユニクロに行き着いたっていう。今売ってないんじゃないかな、分かんない、1万5000円もしなかったと思う。ちょっと探してみてください。でも、いいのかな？誕生日。もうちょっといろいろある気はするけど。あ、でもすごく着やすいですよ。はい。参考になるか分かんないし、今売ってるか分かんないけど、ちょっと一応念のため見てもらえればと思いました。続いて、またもやミュンヘン関連。ラジオネーム、濃いドリンクさん。先日はミュンヘン出張お疲れ様でした。8月に初めての投稿したのですが、その時は採用されず、二度と投稿するものかという気持ちだったのですが、ミュンヘン出張会を聞き、再び投稿をしてしまいました。何と戦ってるんでしょうか。すみません、読めましたよ、ちゃんと。8月のパリはプライベートでの旅行だったのですが、実は9月に仕事の出張が入り、ミュンヘンへ。たまたま帰国前日の土曜日が、オクトーバーフェストの初日だったので、オープニングセレモニーを見学し、ホフブロイのテントでビールを堪能してきました。宮地さんにはミュンヘンでホワイトソーセージは召し上がりましたか、あとプレッツェルと。正式には皮を剥いて食べるみたいですが、私は皮ごと食べても美味しかったですと。初回投稿文も宮地さんに感謝を伝えたかったので触れていただけると大変嬉しく思います、ということで、ありがとうございます。読ませていただきました。さっきお話をしたようにホワイトソーセージ食べました。でも残念ながら私が行ったタイミングはオクトーバーフェストも終わり、クリスマスマーケットもまだ始まってないという谷間のタイミングでしたので、何らミュンヘンの魅力っていうかね、見どころを感じられずに帰ってきたんですが、せめてもと思い、ミュンヘンのあれなんだっけ、マリエン広場だったっけな、新しい市庁舎の前がすごい綺麗な広場で、あそこら辺に出てたお店でクリスマスツリーのオーナメントを買って帰りました。一応ねドイツらしいことをしようと思って。行きたかったな、オクトーバーフェストもクリスマスマーケットも。なんか行く人行く人に、ミュンヘンオクトーバーフェストいいなとか、クリスマスマーケット始まってるのかな、いいな、羨ましいな、楽しいよみたいなこと言われたんですけど、どっちもないわと思って何もなかった、残念だったな。まあまたね、でも時期って多分すごい観光客多いから、街も混雑しててなんか観光もしづらいだろうし、とはいえまたなんかタイミングがあれば行ってみたいなと思っております。いい街並みでした。あとは他にもスパイシータンタンメンさんからも取材についての感想や、あとはミュンヘンの、配信会についてコメントなどいただいておりました。ありがとうございます。他のメール、 ガラッと変わりまして、ラジオネーム左利きの右腕さん、ずっとお便りを出そうと思い気づけばこんな季節、すみません、今まで黙っていたんですけど、私は30歳の男で趣味はドライブです。しかしサービスエリアごとにピットインするほどトイレが近く、車の渋滞がとても苦手です。聞き慣れた音楽では気が紛れず、少し前から隅玉を拝聴するようになりました。すると運転中の尿意も遠のき、今では渋滞カモンと思えるくらいですだいぶ前の回にはなりますが、あややの回を妻に聞かせたところ、宮地さんと全く同感のようで、その後もあややに熱く語っておりましたについてですね、熱く語っておりました。宮地さんの流暢で聞きやすく、毎回面白いすみままがとても楽しみです。更新がとても待ち遠しく、夜しか寝られていない状態です。当たり前だろ。全力で拝聴しますので、今後もよろしくお願いします。というメールでありがとうございます。そう、なんでこのメールを読んだかっていうと、私もめちゃくちゃトイレ近いんですよね。わかる。でもサービスエリアごとって結構か。割と結構か。でもね、私もそれに準ずるぐらい本当にトイレが近くて、それこそ今回のね、ドイツの出張で、基本的に飛行機に乗るとき私通路側しか座れないんですよ、あまりにトイレ行くから。で、国内線であればまあ言っても長くて3時間ぐらいだから、まあ1回行くか行かないかぐらいで収まることが多いんですけど、国際線ともなればそうはいかず、今回ね本当にミスったんですけど、会社でまとめて取ってもらったこともあって、席指定ができてなくて、事前に行きがねどっちも真ん中だったんですよ、3列シートので。羽田バンコクはまだ5時間ぐらいだから近くて、あ、しかも通路側だったんだ、たまたま、だから OK だった。通路側だったっけ、いや真ん中だったな、真ん中だったけど多分そんなに行かずに済んだのかな。なんだけどバンコクミュンヘンがもうね本当ダメで、申し訳ないんだけど、通路側に座ってた多分ドイツ人とおぼしき女性の同世代ぐらいの女の子がにもう何度迷惑をかけたか分かんないぐらい、もう最悪だなって思ったのは、もう機内食配られててみんな食べてる時にどうしてもトイレ行きたくなっちゃって、もうごめんって言いながらこうトレイをどかしてもらって立たせてもらってみたいな、もう申し訳なさでもうちょっと消えたくなるぐらいだったんだけど、どうしても行っちゃいけない、行けないって思えば思うほどトイレ行きたくなっちゃうんですよ。精神的なものだと思うんだけど、なんかねどうしてたらいいんでしょうね、わかんない。ただね普段のさ3時間ちょっとの生放送をやるときは意外と大丈夫なの。今んとこやばいって感じ の事態になったことはないかな、幸いなことに。そうだけどね、なんか特に新幹線はでも一番多く座っても割と通路側に出やすいから、なんか心理的ハードルは低くて、一番飛行機がねハードルが高いんですよね。だってそもそもさ行ける時間は限られてくるじゃないですか。離陸してしばらく安定飛行になるまでまずトイレ行けないで、安定飛行になってからも機内食だなんだって言って行けるタイミング結構限られるで、真ん中とかに座っちゃうと隣の人が何してるのかとかもこう気にしつつ、今だと行けるみたいな、行けるタイミングでことごとく行くっていうことになるから、飛行機国際線のトイレ問題は本当に私にとってはだいぶ深刻な問題なんですよね。車もでもそうかもね。車トイレついてないからしかもさ、どこにトイレあるか分かんないじゃないですか。サービスエリアとか高速とかだったらサービスエリア行けばいいけど、その街中で行きたくなったらどっかに車をほっぽり出すわけにもいかないしね。公衆トイレがどこにでもあるわけじゃないから、なんかそういう精神的なものもこの左利きの右腕さんには関係してるんでしょうね、おそらくね。わかりますよ、仲間です。しかも隅玉がお力になれたようで大変ありがたいです。私も聞けばいいのか、嫌だ自分の声をさ 聞いてトイレ我慢すんの。むしろ行きたくなるよそんな。まあよかったです、お力になれて、嬉しいです。ラジオネームゆるかじさん、隅田は2周年と番組継続おめでとうございます。ありがとうございます。これからも宮地さんの気持ちが続く限りは番組がずっと続くと思っていたので、番組継続の話をしていたことが分かり驚きましたが、無事継続が決まったと聞いてほっとしました。シャープ104から収録する場所がフジテレビ内に変わったということですが、これまで通り、声は聞きやすく、これまで分からなかった石井さんの声が普通に聞こえて臨場感があり聞いていて面白かったです。今日も聞こえてるかな、ちょっとすいませんね、さっきからちょこちょ こ会議室隣出入りしてるから声が入ってるかもしれない。だいぶ気が散ってるんですけど、前置きが長くなりましたが質問があります。僕が以前営業の仕事をしていた時の話ですが、社内研修でロープレをして営業スキルを磨いていたことがありました。アナウンサーは担当する番組で勤務時間がバラバラだと思いますが、アナウンサーの研修はどのようにされているのでしょうか。またどのようにアナウンス技術を磨かれているのでしょうか。アナウンサーは普通の会社員とは働き方が違うので、どのようにスキルアップをしているのか気になりメールしましたと。意外と聞かれるんですけど、なんかね、内定者時代に、私の時は今どうなんだろう、多分同じような感じだと思うんですけど、内定者時代に1年間かけて基礎的な研修を先駆けてやるんですよ。で、教本っていうのがあって、まあ、滑舌の練習とか微濁音とか無声化とか、そういう基本的なところは内定者時代に割とこう叩き込まれます。で、短文練習とか、多分ニュース読みとかまで行くんじゃないかな、内定者時代に。まあ、基本的なノウハウみたいなところは叩き込まれて、会社に入ってからまた一旦は他の職種の人たちと一緒にいろんな現場を回るみたいなことを1、2ヶ月ぐらい、まあ、研修兼ねてやって、でアナウンス室に配属になってからは、これまた1ヶ月間くらい他の系列局って言って、まあ、フジテレビ系列の他 の地方の局の皆さんと一緒に研修をするっていう流れです。ただその中で実際に番組をやったりっていうことはないので、研修が終わってみんなチリチリバラバラこう野に放たれて、あとは現場で学べっていう感じのスタイルで勉強していくことが多いですね。ただ、まあ、番組にパーって放たれて困らないくらいの研修は、まあ1年ちょっとかけてやってるので、まあそれぞれ頑張ってねっていう、はい、身につけてあげたんだからそっから頑張ってねっていう感じのことが多いですかね。で、またその自分が担当でついた番組にそれぞれ先輩アナウンサーがいるんで、まあ、そういう人たちが研修係じゃないけど、まあ、一応指導役みたいな感じになって、後輩、まあ、特に新入社員はしっかりこう面倒を見ていくっていう、そうことが多いですかね。仕事見てフィードバックしてっていう、うん、感じかな。だから割とオンザジョブトブレ OJT そうそう、オンザジョブトレーニング OJT みたいな感じ。もうそれぞれ仕事をやって、でもう PDCA を回して成長していきましょうみたいな感じですかね。で、アナウンス技術、まあそういうのはあって前提の話になってくるからな。まあただ声は変えられないんでね。みんなどうしてんだろう。もう番組、もう自分が担当でついた番組によってだいぶどういう風に育っていくかみたいなのが変わってくるかな。報道につけばリポートとか、あとは現場取材が多いから、そういうところで必要になるスキルが身についていくし、スタジオ中心の仕事になればこう原稿を読む力がついてくるしっていうので、まあ、そこに足りない力を自分でどうやってそれ以外の仕事で補えるかみたいなところが、まあ、それぞれに求められてるところなのかなとは思いますけどね。うん、なんかね、毎回言うんですけど、 後輩の仕事とか見て、こうした方がいいだろうなって思ったとして、なんかそれを全部その本人に伝えるのがいいのかっていうのは未だに分かんない時がありますね、あくまで自分が思ってる、自分が思うこうした方がいいだから、なんかそれを言うことで本人が思ってることって方向と違うところに行ってしまったりとか、まあそういう可能性もあるからなみたいな、割とこう慎重に、言うべきか言わないべきかみたいなことは考えております。聞かれれば言いますけど、という感じです。はい、ラジオネームおすし丸さん、37歳の女性の方です。初めてメッセージを送ります。いつも楽しく聞いています。質問です。この度我が家で姉妹の保護猫を2匹迎え入れることになりました。今は安心に過ごしてもらえるための準備で忙しく、猫のことで頭がいっぱいです。そんな中、2匹の名付けに苦戦しています。呼びやすさや共通するような名前がいいのか、宮地さんはどんな思いや考えで猫の名前をつけましたか、アドバイスお願いします。いいね、2匹いいな。私もでも今の猫を飼うときもう一匹兄弟連れてきたらよかったなってちょっと未だに後悔してるし、なんか最初から2匹一緒に迎えた方がね、猫同士としてもなんか社会性も育まれるし寂しくないしっていうのでいいっていうのは言いますけどね。いいな。名前はね、うちの場合は本当ありえないと思うんですけど、なんか出世王みたいな感じで、子猫の時となんか中くらいの時とシニア期で名前変えようかなと思ってて、まあ小麦って名前をつけたんです。だから小麦から麦になって、こう大麦みたいな感じにしようかなっていや思ってた。で小麦って名前を子猫につけたんですけど、やっぱその大きくなってきても小麦って呼びたいなってやっぱもちろんなってくるわけですよ。彼女の名前だからね。そうだから結局ずっと小麦ですで最初にね、そう2匹迎え入れたら麦と米と芋の中から2つピックアップしたよ。違う違う、焼酎、焼酎ですよ。麦、芋、米の中から2つピックアップしようかなと思ったんですけど、まあ一応その中から麦を取った形だから、自分がこう好きなものでこう2つピックアップするのがいいんじゃないですかわかんないけど結構あの人気の名前ランキングとか参考になるかもしれないですね。麦なんかもう犬でも猫でも人気上位トップ5には毎年入ってるからな。なんだろう、この間それこそあの地元の友達でちょうど2匹保護猫迎え入れた友達が名前何にしようかなって悩んでて、1匹が白と茶色のあれ猫種わかんないな、長毛の子で、もう1匹は何だったっけ、サビだったかな、ちょっと色が濃いめの雑種みたいな。でその友達が結構そのカフェとかが好きだったから、あ、じゃああれじゃない、ラテとモカじゃないって言ったら、そのまま採用されましたラテが白茶でモカがあのちょっと色濃いサビかキジトラかの猫で、なんか2人の名前を連動させた方がなんかまとまりとしていいかもしれないですね。姉妹だしね。とはなんだろう、好きな食べ物とか、なんか身近なものとか自分が愛してるものとかがいいんじゃないですか。お花の名前とかでもいいかもしれないけど、なんだ、でも楽しいですね。猫なぁ、もう一匹飼いたいなと思ってるんだよな悩み中です私も。またどんな名前にしたか教えてください。ラジオネームユーニャンさん、13歳の女性の方です。宮地さん、おはこんばんちは、ハートマーク。いつも勉強している時に拝聴しています。私は中学1年生です。私は初めてこの番組を聞いたとき、すごく楽しい番組だなと思い、今ではずっと隅玉を流しています。かっこ笑い。私はフジテレビの一等小4の時からずっと見ていて、本当初めて宮地さんを見たときに可愛いなと思い、ニュースを報道されている宮地さんをかっこいいなと思うようになりました。 そして私は自分の携帯を4月から持つようになり、ポッドキャストで何かいい番組あるかなと思い探したら、隅田間にたどり着きました。この番組は宮地さんの素がよくわかり、親近感が湧きました。この番組が永遠に続くことを願います。これからもお体に気をつけて、これからも頑張ってくださいという、かわいい絵文字いっぱいかわいい。13歳ですって。中学1年生面白い不安になる。なんか伝わるかなと思っちゃうけど、すごいね、ありがたいですね。親近感を持ってくださったの、ありがたいな。中学1年生のこと最近喋っ、いやー喋る機会ないわ。たまーにさ、うちの CSR 活動の一環で小学校にこう授業に行ったりするんですよ。アナウンサーが出前授業つって。けどさ、やっぱなんかどう接していいか分かんない時ありますもんね。何が面白いんだろう彼女たちにとって、みたいな。なんかふとした一言がすっごい刺さったりして、逆に狙いに行ったことがはみたいな、スーンってすごい滑ったりとかして、何をこう話せば盛り上がるかなって、そういう時は考えるんですけど、なんか勇気をもらえますね。この私が話してる内容が中1の女の子にも届いてると思うといいんだろうか悪影響を及ぼしていないだろうかという心配はありますけれど、嬉しいです。ありがとうございます。いいなぁ、中1か、戻りたいなぁ。なんか部活ぐらいしか楽しいことなかったからなぁ。勉強も好きだったけど、なんか結構あれな地域だったし、授業中もなんか後ろでバスケやってるみたいな感じだったからなぁ。まあ部活がすごい楽しい中1でした。でも勉強はね、しっかり頑張った方がいいですよ。将来の自分のために。ユニアンさん、ありがとうございました。最後、ラジオネーム、ちょっとこれ訂正なんですけど、ラジオネーム陽平さん、シャープ104で自分の名前を紹介していただいたアナウンサーランキングに関するお便りですが、他の方の可能性が高いです。自分がそのような行動を取った覚えがどうしてもありませんというメッセージをいただいて、すいません、こちらで間違っておりました、申し訳ありません。このアナウンサーランキングにオリコンさんで投票するために、1年前からモニターリサーチに登録をして、この時期を迎えるのを待っててくださったという方がいらっしゃって、正しくはラジオネームたくさんでした。たくさんすいません。そして陽平さんもすいませんでした。たくさん投票よろしくお願いしますありがとうございました、というわけでメッセージ、これからもお待ちしております。今まで黙っていたこともお待ちしております。で、こちら開催まで1ヶ月を切ったこのコーナー、2025年忘れ、今まで黙ってたんですけど宮地さんここ編でしたよ。去年もやったんですけど、今年は12月13日の配信会でお届けします。どんな企画かというと、これまで配信されてきたエピソードの中から、今まで黙ってたんですけど宮地さんここ編でしたよと思ったところを皆さんから送っていただいて聞き直すという、年に一度のスペシャルな反省会ですなので、ぜひお便りを送っていただきたいんですが、シャープ何にの何分何秒あたりでこんなことがあったというふうに送ってください。まあ、例えばよくよく聞くと辻褄が合ってないぞとか、あとテンションが変だぞとか、ここ変だなって思ったシーンを教えていただけると嬉しいです。もうすでに送ってくださった方もいると思いますけれども、締め切りは11月30日の24時まで、11月30日の24時までです。採用された方にはチェキ私のチェキサイン入りと、対象に選ばれた方にはなんかもうちょっといいやつをプレゼントします。ということで、このここ編メッセージも、あとふつおたも、番組の概要欄の URL か私のインスタグラムのハイライト欄からリンクありますので、そちらチェックしてみてください。で、 SNS に感想アップする際はハッシュタグすみだま、すみひらがな、だま、だまる漢字一文字でよろしくお願いします。最近なんかすみだまハッシュタグ見てると、こうリスナー同士がやり取りしてるのを見て微笑ましくなっている私です。 ぜひ感想もよろしくお願いします。というわけで、インフルエンザも流行っておりますので、皆さん体調管理しっかりして、あと乾燥対策もしっかりしてください。なんか喉乾燥しちゃった。さっきからずっと我慢してた。ごめんなさい。ちょっとイガイガしてごめんなさい。ということで、また次回お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。